皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私、中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回は沖縄にファンの多いあの本ですね。
そうですね、はい。まあ、沖縄を代表する文化とも言えると思うんですが、うん、やっぱり民謡、沖縄民謡ですね、について書かれた本を持ってきました。タイトルが島唄を歩く、今回は1の方ですね、小浜司さんがお書きになりまして、琉球新報社から発行されております。
はい、こちらは連載されていた
ものですね。そうですね、琉球新報の市場で連載されているものが、1冊、またもう1冊あるんですが、2冊まとまっているんですけれども、はい、今回はその第1巻目はですね、24名の方々にインタビューした記事が掲載されています、
うん。はい。まあ、民謡ファンというのは本当に数多く、
はい、
若い方からね、大先輩までたくさんいますけれども、そんな民謡を愛する人々のお話がぎゅっと詰まっていると考えればいいでしょうか。
はい、またこの本の特徴はですね、うん、まあ、島唄歩くというタイトル通り、島唄、沖縄の民謡をですね、歌ってる歌手の方々、歌い手の方々ばかりではなくて、この島唄を支えてきた人たち、うん、また裏方の方々までスポットを浴びてインタビュー、うん、して掲載されているんですよ。
はい。やっぱり歌い手さんが歌を歌っても、それを世に出していく方とか、はい、またね、いろんなイベントにしていくとか、はい、いろんな形があって、皆さんの元に届くわけですからね。
そうですね。でまず特徴なのが、まあ、これは1曲目、2曲目というふうなことで展開していくんですけど、
面白いですね。民謡だけ
に。1人目ではないんですね。はい、1曲目がですね、親子ラジオの戸口正豊さんかなっていう方が、しばらくに出てくるんですよ。
へー、親子ラジオですか。
はい、やっぱり戦後になって、やっぱり沖縄の、まあ、民謡っていうのは、いろんな沖縄の人たちを心強くですね、うん、励ましたものなんですけども、はい、まあ、その一つのきっかけとなったのが親子ラジオなんですけども、うん、この戸口さんにですね、いろいろインタビューして、どんな形で親子ラジオっていうのは普及していったのか、で、どんな形で放送していたのかということが書かれているんです。
これは個人的にもとても興味がありますね。
はい。そしてですね、また中にくんちりみすというエッセイっていうか、こぼれ話みたいなのもあるんですけれども、はい、これもまたすごく面白いですね。で、またもう一つこの本の特徴としては、このインタビューが中心になっているんですが、それが非常に肉声としてきちんと書かれている。ですから、この方が、近くにいるような感じで読めれるんですね。
なるほど。
そしてこの小浜司さんの評価っていうんですかね、はい、これが見事なんですよ。例えば、2曲目に出てくる津波高徳さんに関しては、はい、すごく艶のある歌ということを書かれていたりですね、今開けた国吉源次さんといえば、そのすごくひたむきな情熱のルーツを聞きたくてっていうふうなことで書かれていたりですね。
まあ、そうすると知ってる方も知らない方も、
はい、
改めてその魅力を手に取るように分かる。
そうですね。私は、あまり音楽を聴かないので、まあ、民謡も含めてですけれども、はい、あまり聞いたことないんですが、でこの本を読んで、この人たちの歌を聴いてみたいなというふうにやっぱり思ったんですよね。そのぐらいその文章の力を持っている本だとも言えます。
はい。さあ、そんな本の中から前書きをご紹介します。三弦イコール三線。かつて琉球人は先進国中国から輸入した種々の楽器の中から三線を選び、独自に改良、発展させてきた。その調べはやがて、うちなんちの血液となり、生きていく上で喜怒哀楽を表現するにはなくてはならない楽器となった。生前の嘉手刈倫生が三線を眺めてよく口にしていたものだ。ちいじりどやしが昼間さっさ。これがなければ何していたかわからん。木片でしかないのに不思議だ。これがなければ何をしていただろう。アネルキドヤシが三神の
糸かきて、引きば悲しさん、父に流ち。こんな木片でも三本の糸を結び、つまびけば、悲しい出来事さえ、時とともに流してくれる。三線は景色であり、空気であり、匂いである。筆者の言う島唄とは、時代をかけた三線音楽に他ならない。沖縄は時代に翻弄されてきた。そのただ中にあって、三線はしかし、悠然と時代を見つめてきた。三線という楽器が存在しなかったら、沖縄は時代という波に本当に押しつぶされていたかもしれないと、真実を思ってしまう。天下の嘉手刈輪唱に登場いただくまでもなく、沖縄には三線に触れなければ呼吸できない人たちが、いつの時代にも大勢存在した。本書は、そんな人々、三線の音が聞こえない世界では生きていけなかった人間の情熱の記録であると言っても大げさではない。彼らの口ずさむ島唄を歩いた奇跡、その格闘ともがきを伝えたくてペンを取ったが、うまく果たし得なかったとしたら、それは純粋に筆者の力不足である。三線がなかったら、沖縄はどうなっていただろうか。確かにそうですね。
この著者の小浜さんが多分三線というか、下唄がなければ生活できていけない、そうなんじゃないかなと思うんですけどもね。
でも本当に私の周りにも、私自身も三線はやっぱり手放せないなと思いますけど、三線の音色がなかったら全く違う生活になっていたでしょうね。
そうだと思いますね。
さあそして、嘉手刈輪唱さんについて書かれた一節をご紹介します。戦後最大の島唄の巨人、嘉手刈輪唱が行って12年。今年、2011年は13年忌法要の年である。彼の歌声は、今でも毎日のようにラジオの民謡番組から流れ、その存在の大きさは今更ながら感心させられてしまう。現在活躍している沖縄の歌さで、死の影響を受けていない人はいないと言っても過言ではない。戦後、沖縄音楽の大いなる暗示となり得る嘉手刈輪唱の足跡を、生前行ったインタビューをもとに辿ってみたい。2011年で13年忌法要だったんですね。
そうですね。ですから今年でも17、8年という形になりますね。
そうですね。
もう一つこの本を読んでて思うのが、もちろん当時はその娯楽が少なかったっていうこともあるんですけれども、この島唄の方々、すごいスターだったんですよね。
はい、そうですね。
もう一つはいろんなレコードを発売していたということも分かってきますし、いろんなところでその民謡ショーとかが開かれていたということも分かるんですよね。ですから沖縄の人々の娯楽を支えたのも島唄ですし、人々を力づけたのも島唄だったとも言えるんじゃないかなと思うんですね。
はい。もうその島唄の魅力を本当に余すところなくインタビューをね、はい、中心にお届けしている魅力ある一冊、
はい、
改めてもう一度ご紹介いただけますでしょうか。
はい、タイトルが島唄を歩く1、小浜司さんがお書きになりまして琉球新報社から発行されております。
沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。